はい、じゃあですね、前回に引き続きまして、アーユルヴェーダアドバイザーの土井京子さんに、お越しいただいて、ゲスト回の方を配信していきたいなと思っております。じゃあ京子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回はですね、まあ、アーユルヴェーダアドバイザーである、まあ京子さんの目線から見た、まあ、左右の話ですとか、はい、まあ、インドのその学び方とかはね、非常に僕にとって目から鱗だったんですけど、はい、なんかそんないろいろなお話が採用起点にできましてですね、とっても楽しい時間が過ごせました。はい、
はい、
本当はもうちょっとねお話ししたかったんですけど、ちょっと時間の関係というか、うん、あんまり長く配信してもちょっと聞く側が大変だと思ったので。
そうですね、リスナーさんのことを考えると、
はい、うん、ということで、まあ、残り、まあ、話しきれなかったことですとか、
はい、
まあ、ちょっと左右に関係なく、お互いに聞いてみたいこととか、そういったところをちょっとこう、はい、テーブルに載せて、かれこれちょっとアフタートークっていう形でお話ができたらなと思っております。
はい、
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でですね、まあ、アーユルヴェーダの本当にこうプロ意識、プロだと僕は認識しているんですけど、はい、それ以外にですね、京子さんの、はい、前回の自己紹介の時でもお話しいただいたんですけど、
はい、
まあ、その会社でその役員っていう形の立場で、
はい、
まあ、いろいろこう、まあ、仕事にも本当にプロ意識で多分望まれてるっていうところの、お方なのだろうなというふうに思っていてですね、
はい、
まあ、その お仕事に関係するというか、なんかそんなこう、まあ、アーユルヴェーダにもやりながらお仕事にもこう全力投球されている、まあ、その土井京子さんっていう、まあ、一人の人間がなんか どういうキャリアで今まで来てるのかなみたいな、はい、なんかその辺がちょっと非常に個人的には気になっていてですね、全然お差し支えない範囲で聞ければいいと思うので、
はい
はい
はいはい、
ちょっと教えていただけたらなと思ってるんですけど。
そうですね、なんかキャリアとして語れることがあるのかどうかっていう感じもするんですけど、
はい、
なんか本当に好きなことしてたら今になったみたいな感じなんですね。本当に子供の頃からずっと好きなことをやらせてもらってて、
はい、
で、そうですね、なんか会社やることになったのもたまたまなんですよ、うん、そう、キャリアなんて言ったらいいんですかね、私中卒なんですよ、
はいはい、
学歴、高校は一応行ったんですけど、
はい、
でも受験勉強したくなかったから、
はい、
やだなと思って、はい、めんどくさいな、勉強とかあんま意味ないなって思ってたから、推薦入学の枠に入れてもらったんですよ。で、推薦入学で高校入ったんですけど、
はい、
で、その時は歌がすごい好きだったので、歌の推薦入学で高校入ったんですね。
はい
はい、でもなんかその高校 その合唱部のすごい先生がいたんですけど、
はい、
その先生目当てでその高校行ったんだけど、私が2年になった時にその先生転勤しちゃって公立高校だったから、
うんうん、
でその時点で、あ、私の高校生活終わったと思って、
うん、
もうやめようと思ったんですよ。はい、
すごっ。
でそこでまあ辞めるっていう話して親に、
はいはい、
そしたらもうあと自分の人生自分で責任持てるんだったら好きにしていいよみたいな感じで言ってもらったんで、
はい、
まあ、高校2年の、まあ、夏ぐらいで辞めて、
はい、
でそこからまあフリーターとかになってて、
はい、
はい、でそうですね、まあ運だけでここまで来たみたいな感じですね、ほとんど。全然キャリアの説明に
いやいやいやいや、いや全く、まあ、勝手なこれはもう偏見だからですけど、全然今のその聞いてるお話とか、は
い、うん、
なんかやられてることからは想像のできない過去ですね、それは。
うん、そうですね、なんかでもアーユルヴェーダがなんですごい私にハマったかっていうと、
うん、
アーユルヴェーダってその人を その人は、例えば、タナシンさんだったら、うん、タナシンさん史上最高のタナシンさんにすることがアイルベーダーなんですよ。個性を最大限に引き出すっていうことがアイルベーダーでできることなんですね。だから、好きなことを突き抜けてずっとやってきた私っていうのに、アイルベーダーっていうのがハマったのはそこだったなって思うんですよ。
なるほど。すでにアイルベーダーやってたってことですね。アイルベーダーを実践してた身に、その理念、理論が後からくっついてきたみたいな、そういう感じですか？
あ、そうそう。だから、説明できるって思ったんですよ。今までは、その根拠のない自信が自分にはあったんですけど、はい、アイルベーダーを勉強したことによって、なぜっていうことが分かったんですよね。
すごい。じゃあもう、ギフトですね。なんかこう、ギフトっていうのか、なんか、生まれ持った。あなたはアイルベーダーで行きなさいみたい な, なんか そういう神様のね、なんかお告げがあったのか分かんないですけど、
なんかでもそう、アイルベーダーをなんか実践してる人とかアイルベーダーに出会う人って、はい、結構アイルベーダーが人を選ぶっていう言い方をしたりすることもあるんですよ。
やべえ、選ばれし者みたいな、そういうことですか？そっか、選ばれる人は選ばれるしみたいな、そういうことなんですかね。
そうですね。ただでも、まあ、アイルベーダーだけじゃなくって、多分そのなんだろう、物事の真理というか、あの本当に突き詰めていくとこうだよねみたいな切り口って、いろんな切り口があると思うんですよ、人によって。それがたまたま私の場合はアイルベーダとか今自分がやってることだったっていうだけのことであって、アイルベーダって言わなくても真理にたどり着く人ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。そうそう。だからね、私ポッドキャストでいろいろお話ししてますけど、
はい、
なんかポッドキャストで私がアイルベーダを切り口にお話をしていくことによって、でリスナーさんご自身が、なんかその人史上最高の自分になってほしいって思ってるんですよ。それを伝えられるのがアイルベーダーかなって思ってて。
ちょっとすみません、そのメッセージ受け取れてなかったっす僕。
そうですか。
はい、すみません、ちょっと今しかと受け取りました。はい
はい、はい、
よかったっす。でもやっぱ何かしらこうありますよね、その発信する以上こういうことを受け取ってくれたらいいなみたいな、まあ、僕なんかが言うのはちょっとおこがましいなとか思ってるところもあるんですけど、ただ僕はやっぱりその物事の見方って本当に複数あって、でさっき の,、はい、前回のその分かる分かんないの話もあるんですけど、ただ一つのその例えば、なんだろうな、ごぼうっていう野菜があった時に、ごぼうに対して名前がごぼうっていうだけであって、そのごぼうがどういうふうな、物質にできていて、どういう環境によってできていてみたいなこと、いろんなそのごぼうを取り巻くいろんな要素があると思ってるんですけど、でそのごぼうを取り巻くいろんな要素、なんでごぼうの話をこんなに説明してるか分かんないですけど、ごぼうを取り巻くいろんな要素を知れば知るほど、そのごぼうに対しての解像度が僕は高くなっていくと思っていて、でその解像度の数だけ多分その分かるにどんどん近づけていけるのかなとは思ってるんですよね。ただその解像度っていうのは本当にその、なんだろう、どこまで行っても多分ゴールはないので、だそういう意味で言うと分かるっていうラインは多分一向に一生訪れないなというふうな認識はしてるんですよね。
そうですね。そう、多分その分かんないけど、最終的にごぼうはごぼうだよねみたいな、
そう、
ね、一周してそこに来るかもしれない。
はい、はい、あ、そうですね、確かに確かに、あ、そうですね、そういうことになるかもしれないですね。ただなんかそのやっぱいろんなこう視点を集めて、その解像度をこう上げていくっていう作業自体が、僕はすごくその物事の本質的な部分に 近づいていくそのアプローチの仕方としてすごくありだなって思ってるところがあって、
はい、
でそれをなんか左右 FM の中を通してなんか少しでもこうお伝えできたらいいなぐらいの感じでやってるんですよね。
はい、できてるんじゃないですかね。やっぱり一つのことにフォーカスしていろんな角度からお話ししたり、いろんな人がお話し、一つのことに対してお話しするっていうことはやっぱそれだけこう次元が深まるっていうことだから、うん、できてるんじゃないかなって思いますね。
ありがとうございます。
うん、
ごぼうでもやっぱできますよね、きっと。
ごぼうでもよかったごぼう FM でもできたかもしれない
ごぼうも多分できましたよね、きっとね。だから別に何でもよかったんですよ、 それで言うと、まあ、
そうですね、
うん、こういう考え方で言うとそういうことになっちゃうんですけどね。でもその時やろうと思ったタイミングで、うん、めちゃめちゃ自分が左右の効果を実感してたんで、うんうん、あ、これはもう左右でいこうかなみたいな。
でも左右は本当に広まってほしいなって思いますね。なんか左右飲んでて久しぶりにジュースとか飲むとえって思いません？
思います、思います。
これ飲んでたんだみたいな。
だから僕一番びっくりしたのは、その前回話した時に、禁酒をしてた、うん、ってか今も飲んでないですけど、はいはいはい、飲んでなかったって時期があったって言ったと思うんですけど、
はい、
それを経た後に、1年後に、うん、朝日スーパー、ん？朝日のスーパードライってありますよね。
はいはい、
あれが昔結構好きだったんで、まあ、あれを飲んでみたんですよ。試しにその自分がどういう味覚になったのかみたいな。そしたらなんか全然こうね、美味しいと思えなかったんですよね。でしかもこう味覚が多分鋭敏になってたのか、だからすごくその、はい、変な味に気づく
かというか。わかります。
すみません、もしこの聞いてる方の中に朝日の方がいたら申し訳ないんですけど、はい、そういうふうに思ってしまった時があったんですよね。それすごく衝撃だった。
多分タナシンさんあれですよ、あれでしょ、舌磨きしてるから。
はいはい、舌磨きしてます。
それも結構あると思いますよ。味覚がすごい敏感になるので、それもあると思います。
あ、舌磨きって敏感になるんですか、味覚。
やっぱりなんだろう、エアコンって掃除したら、うん、すごく性能が最大限発揮されるじゃないですか。
ああ、その例え分かりやすいですね。
そうそう、舌磨きしたら舌としての機能が最大限に発揮されるので、うん、味がよく分かるようになりますよね。
舌磨きってあれめちゃめちゃコスパ良くないですか。
そう思います。
マジ
あの棒一本でみたいな。
そうそうそう、マイルベーラー、うん、マジすげえって思った瞬間の一つですね、あれは
私もそれ思いました。うん、
あれみんなやったらいいじゃんって思いますけどね、本当に
思います、思います、うん、本当そう。だから左右と下磨きはみんなやったらいいと思う、
悪いこと、うん、まああんのかもしれないですけど、ほぼないですよね、多分ね。
ほぼない、うん、
まあ、ちょっと例外がもしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、ほぼないと思ってます、僕は。
ないと思う、うん。
そう、それで思い出したんですけど、そのまあでも銅じゃないですか、タングスクレーパーって、うん、
はいはいはいはい。
で、
はい、
京子さんのご飯味噌で、銅のピッチャーで今お水を浄化されてるって話してたと思うんですけど、
はい、
あれはちょっと結構目から鱗でして。
あ、本当ですか。
はい、その後僕日本銅センターめっちゃ見ましたもん。
あれホームページ面白くないですか。
めちゃめちゃ面白い。ちょっと一回左右 FM で取り上げようと思ったぐらい面白かったですね。
はい、うん、あ、ぜひ突撃してみてください。銅センターの方
に
ゲストで出てくださいって。
はい、
うん、
いや、なんか銅って すげえなってちょっとなんか見れば見るほど思ったというか、うん、
思いますよね。だからやっぱりあのホームページも銅というものをいろんな角度からね、
そうそうそう、
掘り下げてるから。
そうだからなんですよね、
面白いですね。
まあ、あれのごぼうバージョンがやっぱあってもいいんですよね、きっとね。
そうですね今日ごぼうをしてきますね、
はい、すいません、たまたま出してしまったんでは
い、
なるほどね。いや、そう、銅はね、だからその僕もあんまり身近になかった、まあ、10円玉とか使ってますけど、
うん、
なんかあんまりこう身近、なんかそういう意味では銅として見てないというか、あくまでその10円として見てるから。
そうですね、うんうん、
で そのやっぱタングスクレーパーで舌磨きをするようになって、
うん、
なんかそうで京子さんの話も聞いて、なんか今まさに本当銅をやっぱりですね、鉄は取り入れてるんで、やっぱ銅をちょっと取り入れていきたいなって、はい、今思ってますね。う
ん、そうですね。銅、なんかうちの母はその鉄瓶の中に竹炭を入れたりとか、あとはなんか貝殻入れてましたよ。
カルシウムってことですか？なんだ。
多分なんかあるんだと思うんですけど、わかんないけど。
なんかでもこう置いとくっていいですね。そう、なんか水の中に、さっきの生姜もそうですけど、なんかこう、
あ、そうですね、
特に手を加えず、なんかそのポチャンと入れとくみたいな。
あとは熟成するまで待つみたいなね、そういう感じですよね。うん。
いや、まあ今現代が本当にこうファストな雰囲気が、まあ、まあもう散々言われてますけどね、うん、なんかそういう中なので、はい、まあ、僕も一回そのサイウェイ FM でこう待つって大事ですよねみたいな話をしたんですけど、
うんうんうんうん、
なんか そこのこう向き合い方っていうんですか、なんかそれってすごく大事だなと思っているんですが、なんか意識して待つっていうよりも、その例えば、生姜を入れてみるとか、なんかサイを作ってみるとか、はい、なんかそういうこう、うん、行動というか仕組みの一環の中に、なんかそのどうしてもそれをやってる最中は待たなければならぬみたいな、うん、なんかそういう仕組み化しちゃうのが一番いいんだろうなと思ってるんですよ。なんかこう意識して待とうって思うよりも、なんかその環境を作っちゃうというか、なんか、
そうですね。なんかでもそれが本当に自然な形じゃないかなって思うんですよね。なんか例えばじゃあ農家さんが豪雨だったら作業できないじゃないですか。
うんうん、
なんか雨が去るまで待つとか、なんかそういう待つっていうのはこの自然に抗わずに生きていくっていうことそのものだと思うんですよね。
うん、
だからすごく人間らしいことでもあると思うんですよね。
誰か言ってたかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
誰だっけな、文化人類系の誰かの学者が言ってたんですけど、うん、なんか人間にとっても疲れっていうのはすごく高貴な感覚だみたいな、なんかそんなことを言ってる人がいて、
うん、はい、
疲れて嫌だなとか疲れると嫌なかなみたいなことをこう普通に思いがちですけど、なんか実はその疲れてること自体がなんか人間である、うん、ことをこう表してるというか、なんかすごくその人間にとって大事な感覚なんだよみたいなことをこう言ってる方が確か言ったんですよ、はい、なんかで読んだんですけど、
うんうんうん、
なんか今のその待つっていう感覚とかもそうなんですけど、もう人間本来がなんかこう持ち合わせてるもの、うん、なんか それをこうしっかり抱きしめるというか、感じるというか、うん、それが大事なんですね多分。
うんうん、そうですね。あ、なんか言ってましたよね。犬はちょっと待てるけど。
あ、そうそうそう。
そんなお話してましたよね。
そうですね。あれはもう、はい、びっくりでしたけど、僕も。
そうですね。
すごい。面白いな、本
当に。うちのチワ
ワが。あ、いいですよ、もう。ぜひゲストに出てください。
いや。もうちょっと、はい。空いてるのか。
ああ、どうもどうも。お名前は何て言うんでしょう。
リロです。
リロさんですか。
はい、リロです。ね、ちょっと音声番組だと皆さんに見えないですけれども。
はい、僕の目にはしっかり見えてます。
はい。
黒と白のマーブル系の
シュワバですね。はい。そうですね。
もうちょっとだけお待ちいただけると。犬は待てないって話をしたすぐそばからもう。
そうですね。
はい。なるほど。まあなんかそういう意味では自由に自分のやりたいことをこうやられてきてる。
うん、そう、あ、そうですね。私のキャリアの話でしたね。うん、
はい。なんかごぼうの話とかよくわかんないことをいろいろしちゃったんですけど。でもまあそれがこうぴったりこうアーユルヴェーダともハマったっていうのはなんか運命感じちゃいますね、ちょっと。
そうですね、アーユルヴェーダとハマって、でやっぱり好きなことやってきてよかったなって本当に思ってるので、そういう人が そういう人ばっかりになってほしいなって思ってるんですよ。
聞いてほしいですね、このキョコさんの 声を救われる方は結構いると思います。まあでも僕も結構それはなんか少し似てるところもあるかなと思いますね、自分を見たときに、僕も割とやりたいことを やらせてもらってきてる環境によって、ところはちょっとあるかなと思ってるので、まあ、出なければなんかこんな左右でポッドキャストやるとかって多分やってなかったと思うんで、
そうですね、やっぱりその、いろんな角度から物事を見るとか考えるとかっていうのはある程度その自分の頭で考えるための時間をもらえなければできないことだと思うんですよね。だからああしなさいこうしなさいって言われて育ってきた人っていうのはなかなかそれが難しかったりすると思うんですよね。だから好きなことさせてもらって育ってきた人っていうのは結構哲学的な考え方が自然にできたりとかするんじゃないかなって思いますね。
なるほど、そうそうそう、今哲学的なっていうことでキーワードをいただいたんですけど、そう、なんか、はい、京子さんの番組はあの哲学でもあるなと思っているんですよね。哲学でもあるというか哲学的だなと思っているところがあって、
はいはい、
そう、なんか本質的な部分を、まあ、見出そうとするというか、
はい、
なんかそれはすごく感じるところで、まあ、僕自身も結構哲学的な本を読んだりすることも結構あるんで、はい、なんかその辺ともすごくリンクするなと思って、はい、聞かせていただいてます。
そうですね、アーユルヴェーダは根底にやっぱり哲学があるので。
ああ、そうなんですか。
そうですね、そのアーユルヴェーダってその日本だと、まあ、日本だとというかあんまりこうまだまだ知らない方多いと思うんですけど、あのアーユスとベーダっていう言葉からね、成り立ってて、生命の科学なんですね。だから命を、まあ、科学しているもので、うん、まあ、科学っていうのはいろいろとね掘り下げて研究するようなそんなとこだと思うんですけど、だからこそやっぱり哲学と深く関わりがあるんですよね。命とはみたいなね、
知りたいことがありすぎて困っちゃいますよね。なんかこうなってくる。
そうですね。まあでも左右を掘り下げていけば同じことだと思うんですけどね、結局。
そうっすか。
左右を哲学するみたいなね。
そうですね。
うん。
まあ行けるとこまで行って、はい。
うん。
終わりにしたいなと思ってますけど。はい、まあてか終わりにし、ね、終わりにはできないと思ってますけど、あの個人的なそのテーマとしてはですよ。
はいはい、
割とないテーマだと思ってるんで、はい、
うん、
そうそう、それでさっきのなんか自分で考える時間を、まあ、持たなければ、うん、まあ、そういうこういろんな、まあ、考え方をこう巡らせたりとか、あのいろんな視点を持つのはって難しいですよね、はい、みたいな話をいただいたんですけど、
はい、
それで言うとその京子さんが、まあ、いろんなことをこう 好きにいろんなことやってるというふうに認識してるんですけど、うん、なんかその、
はいはい、
時間の使い方っていうんですか、
あ、はいはい、
どうなってんだろうっていうのがちょっと気になっていて、
あ、それね、
ありますか、
タイムマネジメントのねお話ね、あの何ですかね、あの時間の使い方で、
はい、
多分タスクを減らすっていうとこが一番ポイントだと思うんですよね。あの自分にとって重要度の高くないことはやらないんですよ、うん、最優先事項しかやらないっていう、
うん、
感じなんですね。で、仕事においても自分しかできないことしかやらないっていうふうに決めてるんですね、いつも。
なるほど。
はい。 だから私以外でもできるんだったら、じゃあスタッフにやってもらえばいいよねっていうことになるから、うん、そうすると自分の時間できるじゃないですか、
うんうん、
でスタッフの仕事もできるじゃないですか、
うん、
そしたら会社がうまく回るじゃないですか、
うん、
はい、だから究極やっぱ自分が何をすべきなのかっていうことを正しく判断する判断力を、うん、大事にする、そのためにちゃんと寝るみたいな。
なるほどなるほど。
なんか無駄なことをしないっていうのがすごい時間の使い方では重要だと思ってるんですね。無駄なことをしないっていうのは、その無駄なことってないと思うんですよ、
うん、
何でも意味を持ってやれば意味があることだと思うんです、
うんうん、
で例えば私携帯でゲームとかもするんですけど、
する
んですけど、はい、意味を持ってやるんですよ、そこに対しては。は
い
は
い、素晴らしいです、はい、
そう、だから何でもプロ意識を持ってやるっていう意味で言うと、うん、ゲームもプロ意識でやるんですね、
うんうん、
でアニメ見るときもプロ意識で見るんですよ。私
プロ意識で見るアニメってどういう風に見るんですか？超気になるんですけど。
そこにどういったこうメッセージが込められてるかとかっていう制作チームの、背景を組むみたいなね、そういう視点で見たりとか、まあ、意味を持ってやるってことするんですけど、
うん、
でも無駄な時間って何かっていうと、その意味を自分で見出せずにやることっていうのが無駄なことになると思うんですね。意味もなく携帯を見るとか、うんうん、だからそうですね、そういう時間の使い方。
なるほど、
うん、
だからテクニック的なことではなく、もうもっとその全然違う軸で、本当にこう、意味があるのかないのか、
はい、
それによって日々の行動管理をされてるっていうことですかね。
そうですね、意味がないことはバシバシ切っていくって感じですね。
なるほど。いやー、それは本質ですわ
ね。だからみんながそういうふうにできると、
うん、
そのなんていうのかな、その自分がやることに全部意味を持つことができると、そこに対しての集中力が全然変わってくるから、うん、パフォーマンスが変わってくると思うんですね。そうするとそこで質が上がってくるから、
うん、
もういろんなことの質がどんどん高まっていくと思うんですよね、
うん
うん、
いやー、できる人の考え方です、それは。
そうですかね。
そうです。結局なんか仕事とかで多分その意味とつながってくるのが、その どういうふうに自分ごとにするかみたいな話ともちょっと近しいのかなと思っているんですけど。
ああ、そうですね、うん、
なんか僕は結構その自分ごとにどうするかみたいな話っていうのが、なんか自分も含めて人が動く上で非常に重要なポイントだなと思っていて、
うん、はい、
でその自分ごとにするためには自分のためになっているかどうかみたいなところって結構大事じゃないですか、うん、
はいはいはい、
多分そこが意味の部分とつながってくるんだろうなと思ってるんですけど、まあ、自分にとって意味があるっていうふうに思えれば、あ、はい、それは自分ごとになるし、うん、まあ、意味の捉え方っていうのはその人それぞれだと思うんですけど、なんかそこで結構、はい、あ、割と近しい部分を見られてるのかもしれないってちょっと思いました、
うん、そうですね、なんかそうですね、私の場合はその経営者であるっていう立場的なところで、うん、こんだけ好き勝手な考え方で自分の思い通りにできてるんですけど、勤務されてる労働の立場だと、
うん、
なかなかそこにね、意味を見出さなくても時間だけ過ごすってことができると思うんですよね、うん、でもそこに意味を見出すことができると、その質がすごくグッと上がるんですよね、うんうん、だからこそ私はその、自分の会社のスタッフに対してはどういう意味があるのか、なぜこれをするのかっていうところまでを伝えるようにしてるんですよね、いつも、うん、
いや大事ですね、それは間違いなく、
うん、はい、
でそれで、あ、意味があるなとか理由が分かっ った時の出てくるパワーって全然違いますからね。
全然違います、うん、やっぱり人間が一番能力発揮できるのって楽しいなって思えることしてる時だと思うんですよ、うんうんうん、
間違いないです、
うん、
なんかその面白いと思えるかどうかみたいな、なんか
そうですね、うん、
あのなんだっけな、僕ちょっとその自分なりに一回考えた時があって、うん、あの面白なんで人はそれに対して面白いと思うのかみたいな、なんかよくわかんないその問いを自分の中で持った時があって、
うんはい、
でもそれは多分さっきの自分ごととつながるんですけど、なんかその、はい、自分とつながるみたいなところがまずその一番最初の、うん、なんかハードルとしてあるみたいなところがあって、でそれでそのつながりがどんどんどんどんこう、途切れずにつながっていくみたいな連続性がそこに出てくると、なんかどんどんどんどんそこに対して面白い気持ちがなんか増してくる、うん、まあ、それをなんかこう連続テレビドラマみたいなノリで、なんかその最初は、うん、あのどういう風にストーリーが進んでいくのかよくわかんないじゃないですか、なんかドラマって、
うんうん、
なんですけど、うん、その中の人間関係だとか、うん、その先にこういろいろ伏線が回収されてきたり、いろんなことがつながってくると、どんどんどんどん自分がこう中に入っていける、なんか面白がれるような状況になってくるじゃないですか。
うんうん、ああ、そうですね。
なんかまさにあの状況を作り出せると自分の中に、多分物事にこうどんどんハマっていけるんだろうな、みたいなことをちょっと思った時があって、
あ、はい、
だから徹底的になんか自分に関係しそうでないところも含めて、なんか自分だからある意味こうその物事をこうできる限りいろんな視点で見るみたいな、さっきの話にもつながっちゃうんですけど、なんかそういうことができると、うん、なんか何でもかんでも面白がれんじゃないのかなみたいなことはちょっと思ってるんですけど、
ね、いや本当にその通りですね。そのアーユルヴェーダの考え方、根底にある哲学ってまさにそれなんですけど、自分を整えるっていうことは、この世界を整えることとイコールになってくるんですよね。
へー、
それまたすごい。でもそうじゃないですか。だってタナシンさんが、
はい、
ご機嫌でいつも自分の最高のパフォーマンスを出していたら、
はい、
タナシンさんの周りの方はみんな幸せですよね。
あ、確かに言われてみれば。
ですよね。でその幸せな人が増えると、その、うん、方たちの周りも幸せになりますよね、
うん
うん、だから究極言うと、うん、やっぱ世界を平和にしたかったら自分を平和にすることなんですよね。
つながりましたね今ね、
うん、
なるほど、うん、すごい話してますね今日世界平和の話をしてますよこのサイウェイ平和から。
そうですね、うん、
どうしよう、もうこんなテーマが出てくるとは思ってなかったんですけど
アーユルヴェーダ壮大なんですよね、テーマが、うん、
壮大ですよ。いやでもなんか、うん、タイムマネジメントの話はすごく勉強になりますね。なんか、
あ、はい、
優先順位、自分にとって優先順位が高いものしかやらない、
うん、はい、
でそれはやっぱり意味があるかどうかみたいなところがこの線引きのラインになっていて、
うん、
まあそれがやっぱりこうみんながそれができることによって、
うん、
仕事の質も上がるだろうし、パフォーマンスも高まるだろうし、全体にとっていいであろうみたいな、はい、
そうです。そうだからパフォーマンスがなんかやっててパフォーマンス悪いなって思ったことはすぐやめちゃうんですよ私。なんかこれは今じゃないなって思ったらやめて、できる一番パフォーマンスがいい時にやるっていう風に決めてて、うん、そうすると無駄がなくなりますね、
はい、
うん、
勉強になります僕はまだまだ無駄が多いような気がする。
そうですか。
はい、そうです。ちょっとでもまあなんかそこまで意識が晴れてないのかもしれないですね。ちょっとわかんないです。なんか全部に対してなんか僕はその、うん、自分でそういう意識で管理することが難しい人なので、仕組みで管理してるんですよ僕は。どっちかっていうと、
はいはいはいはい、
うん、僕はサユ FM のゲストで金子あゆみさんっていう方が来られた時に、
はい、
ちょっとお話ししたことでもあるんですけど、
はい、
ちょっとツールを使って自分の優先するべきタスクだけ入れてそこに、 はい、でそれに従ってやるみたいなことをやってるんですけど、
うんうん、
でもやっぱ考え方としてはその自分が本当にやるべきことだけをそのタスクの中に入れてって、はい、で それをこう消化させていくみたいな、なんかそういう風なやり方でできる限り過ごしてるって感じなんですけど、う
ん、そうですね、なんか私のそのおすすめはそのタスクの中に仕事とプライベートの線引きをしないってとこが結構おすすめですね。お風呂に入る時間とか、
はいはいはい、
寝る時間とかご飯食べる時間とかそれも全部タスクとしてやる、重要度を並列にするっていうのが結構おすすめで、それはやっぱり自分の体を整えるっていうことは仕事のパフォーマンスを上げることとイコールになるので、うんうんうん、そのために何時にご飯食べるのか、
うん、
そのためにいつお風呂に入るのかってことを重要なこととしてタスクに入れていくっていうのがすごい大事だなって思ってるんですよ。
それに僕も気づきましたよ。
はい、
はい、なのでその僕のそのタスクリストには、うん、休憩とか、うん、お昼ご飯とか、
うん、はいはいはい、
お風呂に入るとか、うん、そういった全ての事柄が
うん、
タスク化されております。
あ、それ素晴らしいと思います。
はい、いやーマジっすか、こういう話ができるとは思ってなかったんですけど
な
るほど。
なんかやっぱりそのビジネスのビジネスに対して一生懸命になればなるほど、
うん、
そこに利益が発生するのかしないのかで動いちゃったりすることあると思うんですけど、うんうん、なんかそれ以上にやっぱり自分のベースを整えるっていうことはね、同じぐらい大事なことだったりしますよね。
うんうん、いや本当になんか、
うん、
寝るのはなぜ寝るのかって考えるとやっぱりこう、
うん、
起きてる時にいいパフォーマンス、うん、まあ、それはそのプライベートもビジネスもそうなんですけど、うん、
はい、
自分のその心地よに動けるためにしっかり寝ておくみたいな、
うん、そうそうそう、
なんかつながりなんですよね結局。
そうなんですよ。
それをぶつ切りで考えようとすると本当によく、うん、いろいろ良くなくて、
うんうん、
なんかそれをこう僕はやっぱり最近ですね本当気づいたのはそれに対して左右ですよ本当。左右もう全ては左右ですよ、
うん、なんかそういうのを説明してくれるのがアーユルヴェーダなんですよね。そう、アーユルヴェーダではその何時に寝ると効率がいいとか、うん、何時に起きると効率がいいとかっていう最小限の努力で最大限の成果を発揮するための知恵が詰まってるのがアーユルヴェーダなんですね。
最高ですね、
うん、そうそうそう、
限られているリソースですからね基本。そのリソースを最小限なんだけれども、
ね、うん、
パフォーマンスを最大限に出すと、
うんうん、
みんな知った方がいいじゃないですか本当は。アーユルヴェーダ
そうなんですよ、義務教育
そうですね、本当義務化した方がいいぐらいですよね、うん、
そうなんですよね。だからでも結構そのアーユルヴェーダって日本に伝わってきたのって仏教と一緒に伝わってきてるので、
うんうん、
本当に歴史が長いんですよね実は日本の中でも。そうなんです。だから私たちがアーユルヴェーダの知恵だって気づいてないけどやってることって実はあったりすると思うんです。
はいはいはい、
早起きは三文の徳だよとか、
うんうん、
うん、腹八分目とか、
うん、確かに、
うん、
実はアーユルヴェーダが隠れてるっていうことですね。
そう、隠れてるんですよね。
うん、アーユルヴェーダって儒学とかとも関係してるんですか？
儒学って何ですか？
いや詳しいことは分かんないんですけど、学中国の一つの教えみたいな。
ああ、
儒学。
多分根底にあるんじゃないですかね。
あ、
結構インドから中国に伝わってるものとかもあるので、
うん、
うん、関係あると思います。
そうですよね。なんかアーユルヴェーダ発祥で中国にその考え方がまず、 移籍したというかこう伝わっていって、でそこからなんか中医学とか、うん、いろんなものにこう派生して、うんうん、で最後に日本に漢方みたいな形でこう移ってきたみたいな、なんかそういうざっくりとした理解をしてるんですけど。
そうです、そんな感じですね。うん、
多分そのそうなんで儒学の話をしたかというと、うん、僕その一朝一夕っていう言葉が好きなんですよ。
はい、
一朝一夕っていうのはその一朝の朝っていうのはその春っていう朝なんですけど、うん、で一夕っていうのは緩むっていう、はい、はいはい、感じなんですよね。だからこの一朝一夕っていうのはその緩む、張ることも緩むことも大事ですよねっていうような、考え方で、はい、これがどうやらなんか儒学のなんか教えというか考え方から来てるものらしいんですよ。う
ん、へー、
はい、でなんか僕すごくこの言葉が好きで、仕事動画にもすごく生かしてるっていうか、なんか大事にしてるところだったりするんですけど、
うんうん、
なんか結局何か一つのこう仕事とかプロジェクトをやっていくときに、なんか別に一人でやる仕事なんかほとんどないから、うん、どっちかというとやっぱりいろんな人の力を借りながら、目標達成に向けて動かしていくみたいなものがほとんどじゃないですか、仕事って。
はいはい。
で、まあ決めることは決めなきゃいけないと思ってるんですよ。例えばその目的をどうするのかとか、その中における KPI をどうするのかとか、まあいろんなその決めなければいけないことはあるんですけれども、まあいざそれをじゃあ動かしていくとかなってくると、人の意思だとか、突発的な問題だったり偶発的な問題だったり、変化に柔軟にいないと対応できないものとかって結構あると思っていて、だからなんかすごくその一朝一夕的な考え方がその仕事におけるなんかいろんなところでこう進めていく上で大事なことになっていくんだろうなみたいなことをちょっと思っていて、ちゃんと決めるところは決めなきゃいけないんですけど、あとは本当にその柔軟に意思を持ってそこに対して参画できるような体制を作っていくというか、なんかちょっと抽象的な話なんですけど、なんかそう、それを結構大事なことだなってちょっと思ってたりしていて、実はなんか今お話しいただいたそのいろんなことにこうアイルベーダが潜んでるみたいな話の中に、もしかしたら僕がその大事にしているその一朝一夕的な考え方の中にも、まあ、入ってそうだなみたいな、なんかそんな感じが、ちょっと聞いててしたんですけど。
そうですね、アイルベーダでは両極端を知るっていうことがとても大切ですよっていうふうに言われてるんですね。両方いいことも悪いことも両方知らないと真ん中にいることができないんですね。で、真ん中にいることが一番、まあ、心地がいい状態っていうふうに言われてるので、まあ、それこそね、張ることも緩むことも知っていながら真ん中を行くみたいな、そういうところにつながりそうですね。
いや、今日でね、今日っていうかその2回に分けてですけど、僕だいぶアイルベーダーについてですよ、知識が増えたというか、その捉え方ですかね、捉え方が増えた気がしていて、ちょっと今まで思い越しが上がらなかったんですけど、いろいろもう少し深めてみようかなっていう気になってます。
多分ね、すっごいハマると思う、田無さん。
いやー、ちょっとどうしますかね、そうなったら意味があると思ってやるっていうちょっといろいろ手広げすぎてるところもあるからどうしようかなと思ってますけど、
なんか私もそうなんですけど、そのアイルベーダっていろんなことにこう置き換えて考えると楽しいんですよ。なんか仕事の上でもアイルベーダーに置き換えて考えることもできるし、もちろん人生そのものもアイルベーダーの考え方でも全部アイルベーダーで説明がつくんですよ。だからその何ですかね、何をやるにしてもアイルベーダーが関わらないことないっていう感じなんですね。
最強じゃないですか、もう。
そう
奥義みたいな話ですよ、なんかもう
奥義全部アイルベーダーで説明つくじゃんみたいな感じなので、だからいろんなことをやりたい人はむしろそこを軸に考えたらめっちゃ面白いと思います。
そうか、じゃあちょっと左右から発展して アイルベーダーになろうかな。
なんかでもいつかそうなってる気がしますけどね、タナシンさん。
なんか手っ取り早くあれですから、その講座とかに行くのはいいですかね、まずは。
なんかでもその講座もなんでしょうね、相性が結構あると思うんですよ、先生との。なんかアイルベーダーって本当に生命の科学だから全部なんですよ、
うん、
だからどこの切り口でその先生が捉えてるかみたいなことが合うかどうか、
先生もやっぱりいっぱいいて、
うん、
それぞれに個性があるというか、その、そうですよね、同じ学者の人でもいろんな見解持ってますからね。
そうですね、だからタナシンさんの場合はなんか講座受けるとかよりもなんか断片的に聞いたこういう情報とかを実践してみてとか実生活に置き換えて自分で考えて掘り下げた方が、うん、むしろあの答えにたどり着きやすいんじゃないかなと思いますけどね。
じゃあその方向でやります。いやでも結構いいヒントをたくさんいただけた気がしますよ。はい、
はい、
とても面白いですね、アイルベーダー。いやなんか西遊 FM でも今まで結構その、うん、アイルベーダーを話した機会もちょっとありますけど、
うん、
最初の方にですね、
はい、
完全に間違えててアイルベーダーって言っちゃってたんですけど、
ああでもあれじゃないですか。もともと日本語じゃないから、はい、イントネーションとか言い方とかいろいろあっていいんじゃないですかね。
あ、本当ですか。よかった、救いの手ですね、うんうん、僕完全に間違えてると思って恥ずかしい思いをしたんですけど。
、まあ、ありますよね。
なんかそれぐらいこう浅はかな状況なんですけど、なんかもうちょっとこう、ね、今回京子さんに来ていただいてお話いただいて分かったんですけど、やっぱりこう密接な関係にあるというか、
うん、
だからご飯と味噌汁から学ぶアイルベーダーみたいなノリで、うん、サイエフェの中でも僕がちょっとサイ、うんうん、アイルベーダーのことを話す機会を増やしていってもいいかもしれないなってちょっと
思いました。うん、いいと思います、うんうん、
ちょっとどこまで話せるのか分かんないんですけど、はい、
なんか間違いとかないと思っていいと思います、アイルベーダーって。やっぱりその一人一人にとっての正解があるよっていうのがアイルベーダーなんですね、うんうん、なんか人間が生まれた時に、人間が生まれるのと同時にアイルベーダー生まれたって言われてるんですよ。
すごくないですかそれ。
でもそれはなぜかっていうと、はい、自分の中にある知性だからなんですよね、それは。だから自分の中の真実が正しいことなんですよ。うん、
なるほど。すごい話をしてますね、今日は。やっぱり何回目か分かんないけど、平和の話をしたりとか。
あれ、そうですね、リスナーさんに伝わってるといいんですけどね。
いや、いや、はっきりとは断定はできないけど、はい、結構いける気がしますよ、これは。は
い、いけますかね。
はい、もう取れたから OK ですよ。
うん、よかった。
まあ、ということで、はい、なんか掘れば掘るほどいろんなものが出てくるアイルベーダーという世界と、まあ、今回、
はい、
なぜか左右とですね、左右ってもうちょっとミニマルな話が
、はい、
結びついてちょっと実現したコラボ会だったんですけど、
はい、
ご参加いただいていかがだったでしょうかっていう感想をちょっと聞いて締めに行きたいなと思ってるんですけど。
あ、なんかずっとタナシンさんお話ししたいなって思ってたので。
本当ですか。
実際お話ししてみてやっぱりすごい面白かったですね。そのやっぱり番組自体左右を掘るっていうテーマでされてるってすごいなって思ってたんで。
ありがとうございます。
はい、なんか思った通り掘り下げていろんなことをお話しするってことができてとても楽しかったです。
いや嬉しいです、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あと僕からも感想をちょっとお伝えしておくと、まあ、何度もちょっと間に挟んでいきましたが、
はい、
結構自分のなんか、 自分にとってこう目から鱗な情報というか、うん、はい、アーユルヴェーダの触りしか知らなかった本当にアーユルヴェーダビギナーなんですけど、ビギナーにとって優しい形でちょっといろいろ教えていただいて、はい、ちょっとこう少し目が開いてきた、開眼してきたみたい なんかそんな、うん、はい、感じがしてますんで、
はい、
このタイミングをちょっと逃さずもう少し目を開いていきたいなと思った感じです、うん、
はい、はいはい、ぜひサイウェイ FM の方でそれをアウトプットしていただけると、
そうですね、
はい、
自分が、はい、実践したというか、まあそうですね、アーユルヴェーダで分かってきたこととか、
うん、はい、
ちなみに男性でアーユルヴェーダをこう、なんだろう、こう、うん、欲しい、なんだろう、こう、大事としている人って結構いるもんなんですか？
あ、いますね。
うん、
多分本場ではもともと男性の方がメインというか、
そうなんだ、
だと思いますね。なんかヨガとかももともとは男性のためのものだったので
。そうなんですか。
そうなんですよ。
いや、マジっすか。いや、なんか、
はい、
僕左右の話に戻っちゃいますけど、
はいはいはい、
左右をやり始めたのも、僕、うん、左右って基本やっぱり女性の芸能人の方とか、美容に意識の高い女性の方とかが割とこう取り入れているグッズみたいな、はい、なんかそういう認識なんだと思うんですよ、うんうん、一般的には、
うんう
ん、なんですが、僕自身がその左右によってだいぶ効果を感じた身だったので、
うん、
これ別に女性だけじゃなくて男性こそ左右飲め、はい、飲んだ方がいいんじゃないってちょっと思ったところもあって、
はい、
それと同じですね。だからもしかしたらと、
それね、私の友達とかでみんな言うんですけど、
はい、
やっぱ女子より男子の方がデトックスした方がいいよねってみんな言ってて、やっぱそうですね、女性って、
うん、
月経があるので、
うんうんうんうん、
毎月デトックスできるんですよ。
なるほど。
物理的に。
その通りだ。
でも男性は、
ね、
そのチャンスがないから、なんかどこまでも毒素溜まるよねみたいな話になるんですね。だから本当に舌磨きとか、
うん
う
ん、
鼻うがいだったりとか、
うん、
もうデトックスはぜひ男性がやるべきだよねっていう話はよく出ますね。
ああ、そうです。ちょっと聞けてよかったです。
はい、
男性こそデトックスですね、本当ね。
そうだから、なんだっけ、なんかタナシンさんが番組で言ってましたよね、男性に左右をみたいな話してた。
あ、そうです。どっかで言ったと思います。どっかで
言ってましたね。だから、うん、そうそう、それ聞いた時にすっごいもうめっちゃうなずきました、私。そうだよねって。うん、
そうそうそう。なるほどね。だからヨガにしても、まあ、アーユルヴェーダにしても、
うん、
まあ、もっと言うとデトックスという概念自体、もっとこう、はい、男性が取り入れていった方がいいことってことですね、
うん、本当にそう思います。それやっていただけると、社会がすごく素敵な社会になるんじゃないかと思いますね。うん、
なんかもっとこう今ってジェンダーの話とかってよく社会の中で言われますけど、うん、
はい、
なんか本当にこう僕はユニセックスにどんどんなってっていいだろうなと思っていて、
うん、
女性がいいと支持しているものを男性が取り入れたりだとか、うん、逆もしかりですね、男性が支持しているものを女性がいいと思って取り入れるとか、はい、
うん、
なんかそういう社会になっていいんだろうなと思っていて、
うん、
ただ化粧とかね、まあ、化粧僕はしないけど、うん、まあまあそうそう、まあ、してみたら意外とわかるかもしれないですけど、はい、なんかそういうところも含めてもっとこう性差がない社会というか、なんかそういうことでいいのかなとはなんとなく思ってはいるんですよ。
そうですね、なんかそこに対するなぜそれをするのかっていうことが、
うん、
自分にとって合っているのであれば、
うんうんうん、
女性とか男性とか関係なく、
うんうん、
思うようにやればいいと思うんですよね、皆さんね、うんうん、
そうですね、なぜとかね、意味があると とか、そういうところですよね、はい、やっぱり一番大事なの、
うん、はい、
なるほど、わかりました、ありがとうございます。まあ、もともとこの左右 FM 自体が男性に左右を広げていくという目的で始まった番組だったんで、
はいはい、
最後にこうね、男性こそデトックスだとか、男性こそアイルベーダーをもうちょっと勉強してみたらとか、なんかそういうお話が、
はい
はい、聞けて非常に良かったんじゃないかなと思ってます。
そうですね、ぜひタナシンさん下磨きも広めてください。
そうですね、
男性の皆さんに、
まあ、確かに、うん、一番手っ取り早くできますもんね。
そう、やっぱり単純に口の中すっきりして気持ちいいじゃないですか、う
ん
う
ん、とても
ね、
あれだってやり始めたらもうやらないとか考えられないです
ね、気持ち悪いですよね、うん、逆にね、うん、
あれもうちょっと本当に止めらんないですね。
ぜひ左右と下磨きは、うん、を男性に広めるというのはタナシンさんお役目として。
そうですね、ちょっと、
はい、
仰せつかった感じで、はい、引き続き頑張りたいなと思います。
お願いします。
はい、うん、はい、ということで1時間ぐらいちょっとおしゃべりをしてしまっていますが、
す、ね、
はい、とても楽しいアフタートークというかアディショナルタイムが過ごせたんじゃないかなと思っております。
はい、はい、
まあ、今回いろいろ2回に分けて土井京子さんに来ていただいて、うん、左右からのアイルベーダーからの、まあ、いろんな話にこう行ったわけですけど、きっとなんかその、はい、聞いている方々のどこかしらに引っかかるといいのかなと思ってますので、
そうですね、
特に男性の皆さんデトックスしましょうってことで、
はい
、はい、で僕も結構まだ全部はね聞き切れてはないんですけど、
はい、
京子さんのポッドキャストとか本当に学びがたくさんあって、これを聞かない手はないというふうに思う番組だと思うので、ぜひまだ聞けてない人は第1話の左右のところからぜひ
いやいや、やめてやめて1話とか聞かなくていいです、恥ずかしいです。
第1話の左右の、ね、記念すべき回から、はい、
はい、
バックデートしてもらってですね、
はい、
聞いてもらえると、その今日のお話でいろいろね、京子さんのご自身の人生も本当にいろいろあられたというところもありますし、うん、なんかそういうところのこう、はい、変化を知れて面白いのではないかなと思ったりするんで、
あ、
はい、
はい、
なんかその人の昔を知るっていうのは結構ね面白いなと僕は思ってるんですけど、
そうですね、はい、は
い、というところなので、まあ、ぜひごはみそだけでなく、なんかシャーライフ M っていうちょっと専門的なものもやられてますし、 YouTube で見ると、はい、また違った、うん、話も聞けたりするんで、はいはい、聞いてみていただけたらと思っております。
ありがとうございます。
はい、じゃあすみません、長時間にわたりお付き合いいただきまして、京子さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、とても楽しかったです。
はい、そう言っていただけて嬉しいです。まあ、また機会がありましたら、こういう時間をちょっと設けさせていただけたらなと思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、またちょっとあれですね、僕がアイルベーダーにもう少しハマってきたタイミングでちょっとお願いしたらいいなと思います。
あ、はい、そうですね、
はい、はい、ということで皆さんも、最後までちょっとお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあこれにて、はい、今回の左右 FM、土井京子さんをお招きしたゲスト回の方ですね、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた皆さん次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。